Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、6月に入りましてね、私はなんかね、何かとこう忙しくて、なんか忙しいって毎日毎日思ってる今日この頃なんですが、そんな中でもね、あの自分時間っていうのは作って、私あの結構ねスマホでなんですけれど、あの映画とかね、古いドラマとか見るの大好きで、刑事ドラマ、ちょっと前のね刑事ドラマを見てるんですよ。そうすると何気にね無線機が使われてたり、モールス使われてたりとか、この前なんかね、あの隣近所の子供が夜な夜な懐中電灯で何やってんのかなって、カチャカチャカチャカチャ何やってんのかなと思ったら、お友達同士でねモールスや懐中電灯でこうカチャカチャってやりながらモールスやってるっていうね内容でしたね。へー、結構そういったもので使われてたんだね。その頃ってあんまり見てた、昔ってそんなの気にしないで見てたから、最近そういう無線をやるようになって、そういうのを見るといろんなところで使われてたんだなっていうのがね、すごく思って関心があって、よくねそういった特に刑事ドラマ多いんですけど見ておる三田香織でございます。さあ、そんなねビームアンテナも今日はどのような方がねご登場になるんでしょうか。楽しみに最後までお付き合いをいただければと思っております。それでは今日も張り切ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM バルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日はですね、八重洲無線の営業担当してらっしゃいます池田さんとお電話がつながっております。池田さん。
はい、どうもこんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。池田さんにご出演いただくのはですね、もう半年ぶりということで、今年の1月に、はい、ご出演していただいて、
はい、そうですね、もうあっという間に半年経っちゃいましたね。
経っちゃいましたね、早いですね、はい、本当にね、
一瞬で過ぎちゃったような気がしますね。
ついこの間、この間ですよね。
はい、喋ったような気がするんですけども。
さあ、そんなですね池田さんと今日はお話しさせていただくということは、もうね無線化にとっては待ってましたって感じでございまして、はい、新製品が、はい、大変なお待たせしましたということで、はい、新製品が発売になりますでいいんですか、なりましたなんですかね、どっちなんだろう。
国内はマスですね。
国内はマス、
はい、
海外は、
もうマスタです。
はい、というのは機種は何でしょうか。
はい、FTX1 シリーズになります。
はい、このね、今回池田さんには半年ぶりということでしたけど、もうこの時期に出るっていうことは、1月にラジオ出演した時に分かってたんでしょ、本当は。
いえ、私が分かってたのは当時 FT1、 あれ FTX1F シリーズ、しか分かってなくてですね、フィールドしか、
フィールド、ハムフェアでお目見えしたっていう、はい、あとこの部分だけの、はい、
そうなんですよ、それだけしかまだ分かってなくてですね、
ええ、
我々も今回知ったのがレイトンの1週間前なんですよ。
うそー、
それまで完全にベルに包まれてた状態で、
もう本当に何、八重洲さんの幹部の幹部しか上の方しか分からなかったってことなんですか。
そうなんですよ、
工場とか設計とかそっちの方の方々しか。
はい、
あらまあ、じゃあもう営業の方の方々も驚いたわけですよね。
そうなんですよ、噂としてはね、うん、こう端子がリニアとか書いてある端子があったので、当時からもしかして作るんじゃないか、あったらいいなっていう話は身内でもしてましたけども、お客様もよく言ってらっしゃったんですけども、はいはいはいはい、まさか本当に作ってくると思わなかったですね。
なんとなく、じゃあそういうフィールドの時代に、なんだろう、普通ないのにこんな端子がなんであるんだろうみたいなことは、じゃあ結構皆さんの間では噂にはなっていたんですね。
そうですね、ハムフェアの時にも、うんうん、あの我々も並べた時にあれリニアって端子があるなって思ってたあのお客様もすぐ気づいてですね、うんうんうん、これはなんかリニアを作るんじゃないかっていうふうによく聞かれてたんで、うん、我々もなんと答えて作るって聞いてないしなっていうところだったんですね。
ね、
でもあったら楽しいだろうなというのは思ってたんです ね。
まさかそこがガッチャンコーンしてね、あのお家で使うには固定機としてもこう使うことができるものができるとはその時はきっと誰も思わなかったでしょうからね、うん、
そうですね、まさかこういう形でドッキングするこのギミックの塊のような状態で出てくるとは私も全く想像してなかったです、う
んうん、はい、ね、まあそんなね、この FTX1 シリーズっていうんでしょうかね、はい、どうですかこれが発表になって反響の方は。
はい、正直なところこのシリーズとして発表する前よりシリーズとして発表した後の方が反響がもっと強くなりました、
うん、そのね、昨年のハムフェアの時にはああそういう感じのか、あじゃあ、他社の製品と同じような感じに作ったのかなぐらいだったんですかね、きっとね、皆さんも。
そうですね、そんな感じに、捉えられて、まあリアル通信ができるんだとか、うん、そういう違いとこれで、プラスアルファあるんだっていうところは感じてたみたいですけども、うん、そういう感じで当社としての部分の違いだけで、話題になってたっていう感じだったんですけども、でこれ今回は完全に違う形で、
ね、
はい、
はい、でこのシリーズ化ということでそのシリーズ3パターンのシリーズが出るということになるんですね。
そうですね、今回、はい、フロントだけの、コントロールヘッド部分だけでの FTX1 フィールドというものと、50ワットタイプの、リニアがついた状態の FTX1 オプティマ50というものと、はい、100ワットタイプの FTX1DX、 こちらはもう、移動には持っていくことができないタイプになりますけれども、この3タイプが発売になります。
どうですかこの3タイプがこの発売になってもうすでにねいろいろ予約も入れたよなんていう方たくさんいらっしゃるんですが、皆さんどのシリーズが人気ですか。
はい、今のところですね一番人気はオプティバの50ですね。
やっぱりね、これねお家に置いて固定機としても使うことができるし、50ワット機だったらこのままちょっと表に持って行っても表で使うこともね。
そうですね、こちらの場合はもう完全に移動局としての登録でできますので、うん、全てにおいてヘッド部での運用も本体での運用も両方とも移動としてできますから、
はい
はい、
やっぱり皆さんこれがいいだろうということでね、きっとこれを皆さん今ご予約なさったという方がね多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、いろいろなね、これのいいところたくさんあると思うんですけど、一番のやっぱり売りというのはどこになるんですか。
はい、まずですねこちら、例えばオプティマ50でしたらもうヘッド部の単体での運用も考えた状態で、バッテリーも、ヘッド用の DC ケーブルも梱包になってまして、はい、もうヘッドで、の方が 6400mm のバッテリーがつく形になりますので、はい、6W 運用で使っていただければ、通常 のゆっくりした運用でしたらもう1日昼間持つという状態で、
まあね、出力ワット数も少ないですから、その、あれも、はい、電力もね、かからないですから、そうすると大体じゃあ、朝から夕方ぐらいまでの、まあまあ、ほぼほぼ運用だったら間に合うかなって感じ。
そうですね。電圧も 10.8V の 6400mm ですから、本当、はい、非常に容量の大きいバッテリーがついてますので、うん、はい、でこちらのバッテリーの方もですね、PD 対応 の充電端子がバッテリーそのものについてるので、はい、充電の方はもうバッテリー単体で行うことができるんですね。
じゃあ充電専用のバッテリー充電する充電器っていうのもいらないわけなんですね。
そうですね、 45W タイプの PD 用の充電器を使っていただければ、はい、空っぽの状態からですともう7時間近くかかってしまうんですけれども、 あの充電ができますので。
おそれは大変ありがたいですね。でそんなね、はい、単体でも使えるし、後ろをガチャンってつけていただいて、はい、そうすると50ワット気になる、はい、
そうなんですよ。しかも後ろをつけるとですね、
はい、
アンテナの端子がですね、HF から50の端子が2系統に増えるんですよ。もともとヘッドだけですと、
はい、
HF から50の端子1個と144と430の端子っていう形に1系統ずつしかないんですけれども、
はい、
あのリニアの本体の方がつきますと、うん、144と430の端子は1系統なんですけども、
はい、
HF から50の端子は2系統、
お
アンテナ1とアンテナ2というふうに選べる形になります。
おじゃあすごい。じゃあね、1本のアンテナでこう切り替えてとかってやってら、ね、洗わなくても2本立てることもできるってことなんですね。
そうなんですよ。この小型サイズの機械で2系統っていうのはなかなか今までないですから。
確かにそうですね、
はい、
それはやっぱりちょっと便利ですね。
はい、うん、上位機種の FTDX10 ですら1系統しかないので。
ああそうなんだ。あ、はい、よく後ろまで見てなかった私。あそうだったんですね、はい、じゃあそれはすごく使いやすい、ね、感じですね。
うん、特にこの小型タイプ の, あのサイズで2系統あるっていうのは本当に、うん、他にないですね。
この小型タイプっていうことですからね、今あの移動運用にもって言いましたけど、やっぱり移動運用をするということになると重さだったりそういうのもちょっと気になると思うんですけど、どれくらいの重さになるんですか。
はい、はい、こちらの重さがですね、はい、重量の方が、ヘッドコントロールヘッドの方が 1.25kg、
はいはいはい
はい、でオプティマ50および DX の方が、トータルで、3.9 キロになります。
じゃあ、まあ、4キロ弱って感じたんですから、まあ、ほぼほぼ今までのその10だったり991よりは軽いんですよね。
そうですね、サイズも一回り小さいですし、重さも一回り分か、はいはい、軽くなっております。
あそうなんですね。じゃあ本当に移動運用にはもってこいの機種になったわけですね。
そうですね、本当に、我々もこれ全丸ごとでもヘッド部だけでもどちらでも移動にもう本当もってこいの機会になったと自負しております。う
ん、さあそんなですねお話をしている間に今日はお時間になってきてしまったので、来週もちょっとご出演いただきまして、ちょっと中身の方こんな感じの機能があるよとかそういったことを来週はちょっと池田さんにお話をいただこうと思いますので、来週も一つよろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
それでは一曲聴いてください。乃木坂46で歩道橋です。どうぞ。
I'm not afraid to die.
Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあね、本当に梅雨時期になってまいりましたけれど、なんかね、
ジメジメね、ムシムシね。でもね、お空のコンディションがね、ちょっといいんで、それだけが救いですね。
皆さんね、そう、イースポ出たりもそうだしね。ね、じゃあそういうちょっと晴れ間の隙間を見てこうね、ちょっと頑張って雨降っててもでもできなくもないか、
うん、そうですね、はい、イースポー天気関係ないんで、お家からバンバンやってます、
はいはい、さあ、それじゃあ今日はどのような内容でしょうか。
はい、前回が放送100回記念でしたので、今回は放送101回記念スペシャルという、もういつまでスペシャルなんだって感じがしますけども、はい、もうすぐほら夏のボーナスシーズンでもありまして、お財布が緩む時期なんで、これを買ったら楽しそうだよ、かっこいいよっていうお話をですね、ちょっとしたいなと思って、無線グッズをいくつか詰めてまいりました。
はいはいはい、何でしょう。
はい、まずはですね、無線グッズのお話で絶対取り上げないといけないのは、八重洲無線さんの FTX1 シリーズですよね、うん、
ですねですね、
うん、もうね、いろいろなところで宣伝も出てますし、あれなんですけども、6月発売、日本国内発売ということで、5月の、ね、半ばぐらいから、いろいろなアマチュア無線イベントの八重洲無線さんのブースでも展示されるようになってきたんですね。
はい、
はい、で、そのイベントの当日に、X とか SNS を見るとですね、参加された皆さんが八重洲のブースに行ってFTX1 をいろんな角度から撮ったり、外したり、裏面を見たりみたいな感じの写真が上がっていてですねこれが結構楽しいんです。
ですね、うん、で結構皆さん予約をしたという話を聞いてますけど、
うん、そうなんですよ、
ね、
私もちょっと無線ショップさんで聞いたんですけども、まず、FTX1 シリーズって3種類あります。おさらいですけども、はい、まずはフィールド運用用の、10W 最大出力のバージョンの FTX1 フィールド、
はい、
これが159,500円かな、
はい、
リチウムイオンバッテリーが付属してくるやつ、それから、フィールド運用にも使えるし、後ろに 50W のアンプがつくと、ハイパワーにもなるよという FTX1 オプティマ50という機械で、これが、50W のアンプ付きで237,600円、
はい、
それから、お家でもバリバリやる方のための固定局専用の 100W バージョンで FTX1DX で231,000円、
はい、
という3種類があります、
はい、
でですね、無線ショップで聞いたんです、
はい、
どれぐらいの比率でどれを皆さん予約してますっていうのを、はい、
はい、そしたら
でですね、はい、FTX1 フィールド、
はい、
25% ぐらい、まあ、4分の1ぐらい、
はいはい、
で、オプティマ50 75%、
はい
はい、で FTX1DX 5%、
お
という感じで、圧倒的な人気はもう全体の4分の3、オプティマ50なんだそうです。
うん、ですよね。
うん、
まあね、だいたい今月中には発売になるらしいじゃないですか。
はいはいはい。
ねえ。
うん、ちょっとね、まだ時期がはっきり分かんないんだけど、6月の下旬の出荷開始じゃないかなっていうふうにね、ショップの方はおっしゃってました。
はい、
ただ予約数がですね、うん、もう近年まれに見るぐらいの予約数がお店にも来ちゃってるんで、
うんうん、
しばらくはお店の店頭に展示品として陳列もできないし、
うん、
今予約をいただいている方全部には一度目の出荷できた分を回しても行き渡らないんじゃないかなっていうふうに言ってます。じゃあどうしたらいいですかって聞いたら、いや、もう欲しい人は予約して行列の一番後ろに並んでくださいと
それしかない順番しかないですね。
はい、
うん、ね、 まあ、工場もフル活動へ動くんでしょうけど、それでもきっと間に合わないんで、うん、皆さんお手元に届くまでしばらくお待ちくださいって感じですかね、
う
ん、
そうですね、あのアマチュア無線イベントではそういうわけで展示されますので、はい、いろいろ見たりいじったりして、あの自分のところに届くのも楽しみにしていただけるといいんじゃないかなと思いました、
はい、ぜひお楽しみにということでね、はい、あのこの今回この前半に八重さんお話いただいてるし、また来週も八重さんのね、はいはい、そういったお話なんかがね、はい、聞けますから、はい、ぜひあの来週もビームアンテナ聞いてください
、はいはい、早く出荷してっていう声を届けましょう
そうですね、はい、さあそして次には、
はい、もう一つですね、無線グッズということで、なんとあのアイコムの生産工場のある和歌山アイコムという子会社があるんですが、
はい、
ここでですね、和歌山アイコムの社長さんが自ら手作りしている無線機パーツ入りキーホルダーっていうのを限定販売してるんですよ。
はい、
あのインターネットモールで無線モールっていう、はいはいはい、あの今ショッピングがね、ショップがありますけども、ね、うん、ここにあの和歌山アイコムもあの参加して出品を開始したのが記念になってですね、限定品ということで、ね、5月の16日から発売が始まったんですね、
はい
はい、で5月の16日の金曜日は夕方に、もう私も知らなかったんですけど、サプライズでこの無線機キーホルダーが売られまして、
うん、
10個登場したんですが、口コミで気がついた方がいて7時間ぐらいで完売したんですよ、
はい、
で次もうないのかなと思ったらですね、1週間後の5月の23日の金曜日、また夕方の17時から、同じように無線機器、パーツキーホルダーが発売になりまして、
はい、
個数は10個だったんですが、なんと12分で完売しましたでこれはちょっとまずいってことに気がつかれたのか、5月の30日はですね、
うん、
金曜日17時からサイトで商品を公開して、その場では先着順ではなくて、
はい、
6月の1日の日曜日のお昼の12時から先着順発売しますって形にしたんです
、はい、
あの多分ね、金曜日の夕方の17時なんかで売れても、あの会社に行ってるからサイト見れないよ、買えないよって方が、ね、
はいはい、
たくさんいらっしゃったんじゃないかなと、
はい、うん、でもこれだいたい1週間に社長手作りですから10個が限度なんですね
多分そうだと思います。この社長が一生懸命パーツ集めて作ってらっしゃる姿を想像するとね、ちょっと微笑ましいものがありますけども、
ね、
うん、あのお写真を三田さんのところにお送りしましたけど、
いやいやいや、これほんとなんかかっこいい、
すごいでしょ、
欲しい、うん、
アイコムのね、無線機の名盤と、それから小さな電子パーツ、チップ部品やなんかが入っていたりとか、
はい、
アイコムの、CPU なのかな、チップの大きなね、IC が入っていたりとか、
うんうん、
それからやっぱり HF の無線機で使っている、これはクリスタルフィルターなのかな、フィルターが中に入っているタイプとかですね、いろいろありまして、
いろいろ、
うん、おしゃれですよね。
でこれ手作りだっていうことは、いろんな部品をかき集めてきてるってことは、
はい、
同じものじゃないんですよ、同じものが2つとないんですよね、
2つとないです。あの10個あの発売のコーナーに写真も出てますけども、全部やっぱり形が違いますね、中に入ってるものも違う、
これはいい、欲しいって感じ、かっこいい
ですよね、うん、あのハンディ機か何かに、ね、つけるとちょっとかっこいいかなとかね、思ってしまうんですけども、
そうですね、
あの回を追うごとになんかだんだん競争率が激しくというか、うん、ヒートアップしてるような感じがしますので、
ね、
多分3回これでありましたんでね、また あると思います。
そうですね、私もね、はい、こういう部品をなんか自分でキーホルダーにしましたなんていう人が、あの、はい、いろんなイベント会場でこれあげるなんて言ってもらったことありますけど、
どう
こういう一個一個のちっちゃい部品をね入れただけの、そっちゃちっちゃいキーホルダーだったんで、これはこのアイコムさんならではのロゴが入ったね、
はい、ね、ちょうどその部分のねパーツが入っていたりするわけで、
うん、そうですよ、
うん、でレジンでね、あのちゃんとあの固定されていて、すごく仕上がりもいいですし、いやこれあの和歌山アイコムの社長は田中誠一郎さんという方なんですが、田中さん頑張ったなという感じがしますね。
ですね、これはちょっとみんな欲しがると思うんで、はい、さらに人気が出そうで入手困難になりそうですね、うん、
あの無線モールのね、あの X、ツイッターで、次の販売はみたいなアナウンスが出たりしますので、あの、はい、そこをちょっと注意してると、あの次の販売情報が分かったりします。
分かりました。さあ、はい、じゃあもう一個ぐらいちょっと短めに。
はい、ですね、毎年サンサイブックスさん出版社が航空無線のすべて2025という本をですね、あの今回は発売してるんですけど、だいたいこの時期にこの航空無線のすべてっていう本が出てるんですね、
うんうん、
はい、で内容は航空無線エアバンド、はい、民間機とか軍用機とかを聞いて楽しむための知識とか受信機選びとかっていうノウハウが書いてあるんですけども、特に特徴は最近あの航空自衛隊がやる基地祭でブルーインパルスがアクロバット飛行をするときにそのパイロットの更新を、まあ、聞きながらあのアクロバット飛行を見るっていうのが流行ってまして、
はい、
そういうためのですね、無線を聞く方法とか、去年はなんとか基地航空祭でこの周波数を使ったぞみたいな話がですね、全部あのデータベースで出てる本なんですよ。
はいはいはい、
うん、ですのでこの一冊があるとすごくあのエアバンドが楽しい、特にブルーインパルスを追っかけたいっていう方には、うん、あの役立つ本なんですね。で去年のものが航空無線のすべて2024っていう本で、今年が2025なんですが、なんと今年は38ページもページが増えました。
あ
はい、で航空管制の周波数も今年になってだいぶ変わりましたので、
はいはい、
あのそういう意味では今年の本は買いだなっていうふうに思っています。
お、じゃあ皆さんぜひ今年も発売になってるんですもんね。
はい、5月の28日に発売になりました。
じゃあぜひお買い求めいただいて、この本を片手にエアバンド受信していただければ、はい
ですね、
うん、
ぜひぜひちょっとこれから航空祭の楽しいシーズンになりますんで、皆さんでエアバンド聞きましょうということで
ですね、はい、はい、ということで今日の、ね、内容盛りだくさんでした。根田さん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ビームエンテナ、ビームエンテナ on 76.2 FM パルーン。
はい、ということで今週も内容盛りだくさんでした。さあ、それでは週末のね、特にコンテストばかりですね、今週はね、お届けいたしましょう。まずは6月の14日から15日にかけてオール岐阜コンテスト、14日は19時から22時、15日は朝の7時から10時です。続きまして大分コンテスト、こちら14日の21時から15日の15時まで。そして14日同じくね、山形のさくらんぼ QSO コンテストもございます。ちょっとね、時間がねちょっと調べてなかったんでごめんなさい。こちらの方も山形の方あります。はい、こちらもね14、15とね、いろいろやっぱり周波数帯とかによって時間が違うのでホームページ確認してください。そして15日の日曜日は岩手県のですね、通信訓練コンテストもございます。こちらも周波数によってね、全部1時間ごと時間が違うので、確認してくださいね。ということで本当にこの6月というのはコンテストシーズンって感じですかね。そして、先週ご紹介しました澤田真一をご紹介いただいた、無線サイエンスセミナー in 東京大学、6月15日の日曜日に開催されますのでね、入場無料ですが、一応ね入場の方を見に行きたい、講演聞きたいという方はね、事前申し込みをしていただいて行っていただければと思っております。はい、ということで今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。